これからも楽しい世界を見続けるのだ。これでいいのだ。日本眼科医会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今日最初一つお知らせがあるんです、
はい、
今度12月の23日土曜日です、
はい、
23日の土曜日、クリスマスイブイブですよね、
はい、
イブイブ23日土曜日、
はいはい、
午後2時から2時間にわたりまして、大阪は千林の商店街の中に千林暮らしエール館というところがあります、
はい、
ここの3階のフェニックスホール、フェニックスホールというところで、
はい、
イベントをやろうということになりました。これがね、チャリティーミュージックソンをサポートするイベントで、
はい、
落語と吹奏楽コンサートの集いということなんです、
はい、
まあ、このイベントでは音の出る信号機は増やそうというその意義や必要性を広めるために企画されたもので、
はい、
まあ、当日よかったら来ていただいて、まあ、ちょっと募金をしていただけたらなと思ってるんですが、入場は無料でございます、
はい、
でどんなことをするかと言いますと、まず落語です、
はい、
桂クジャクさんに来ていただきまして、
はい、
落語をしていただきます、
はい、
それから吹奏楽の演奏、こちらは大阪国際滝井高校という高校がありまして、こちらの、はい、吹奏楽部の皆さんに来ていただいて演奏をしていただくということになっております、
はい、
さらに朝日警察によります交通マナーのお話も聞いていただこうかなと思っておりまして、落語と吹奏楽で楽しくこの23日過ごしていただけたらなと思っておりまして、
はい、
で、まあ、来ていただいて、これ無料でございますんで、自由に来ていただいたらいいんですけれども、まあ、当日ね、もし人が多かったら12時から整理券を配布させていただくということになってますので、まあ、その整理券取っていただいてもいいですし、はい、まあ、多分入れるとは思うんで、よろしくお願いいたします。場所は千林、大阪市旭区千林2丁目にあります千林暮らしエール館3階のホールでございます、お問い合わせの方、こちらの方に、詳しく聞きたいなという方は電話してください。大阪 06-6957-6500 です。行ってみたいなとおっしゃる方、大阪 06-6957-6500 番、こちらに場所など、詳しく尋ねてみてください、ちなみに私もこれちょっとあの司会でお手伝いさせていただくことになりましたんで、
はい、
楽しいイベントにしたいと思いますんで、はい、よかったら23日午後2時からです。千林暮らしエール館でやりますので来てくださいね。お待ちしております、
はい、
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組メインパーソナリティは西村豊子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先日この番組でラジオ機の方からのメールたくさんいただいてるんですが、はい、なかなかご紹介しきれないということで、
はい、
この番組全部使いまして数々のメールをご紹介しました、
はい、
その中で奈良県橿原市のゆいさんという方からのメールだったんですけれども、
はい、
視覚障害を持ちながらチャレンジ精神が強い私、先日とあるNPO 団体のボランティアにエントリーしました。団体名がハートグローバルというアメリカの NPO 団体で、日本に来て音楽のワークショップを子どもたちに届けてくれる団体があるのですと、ワークショップの中、子どもたちを近くで見守る学生サポーターという役をやりたくって憧れで エントリーしたんですと。でオンライン研修なんかもあったんですよというふうにいただいております、はい、このメールをもとにぜひゆいさんにお話をお伺いしたいなという気持ちが湧いてまいりまして、
はい、
でゆいさんにちょっとご連絡をさせていただきまして、今電話がつながっておりますので、そのゆいさんに、お話を聞いていきたいと思います。ゆいさんこんばんは、よろしくお願いします。
はい、
ゆいさん、
よろしくお願いします。はい、
今ちょっとご紹介をさせていただいたんですけれども、その NPO 団体のボランティアにエントリーされたと、それがハートグローバルというアメリカの NPO 団体ということですが、これ具体的にはどんな NPO 団体なんでしょうか。
そうですね、コロナになってから、
はい、
できた団体なんですけども、
コロナになってからできた団体なんですね。
はい
はい、
まあ、オンラインだったり、
ええ、
対面だったりで、
はい、
世界中の人々と、
うん、
その国に住んでる子供たち、小学生から大学生までの、
ええ、
子供たちがつながって、一つの1時間の、歌ったり踊ったり演技したりする、
は
あ、1時間のショーを作るっていう団体です。
なるほど、なかなかのショーですねこれ
そうですね。
そのショーに参加したいというわけじゃなくって、その、サポートをしたいという、その役割を果たしたいというわけですか。
もともとはそのショーを、一緒に作る側に、
うん、
キャストと呼ばれる、オーディションで、
はい、
選ばれるんですけど、
はい、
その人になりたかったんです。
つまり舞台に立ちたかったというわけですね。
はい、
う
ん、なんですけど、
はい、
アルツアーオーディション、春夏秋って3つのツアーがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そのオーディションを受けたんですけど、そのツアーが、ツアーオーディションには、合格がしなかったので、
A、
まあ、
うん、でサポートに回ろうと、
子供が好きっていうのもあったので、
はい、
はい、
なるほど、
ボランティアにエントリーしました
。ゆいさん今目の状態はどういう状態でいらっしゃるんですか。
全く見えなくて全盲です。
全盲でいらっしゃると。おいくつから全盲でいらっしゃるんですか。
は
い、
生まれたて全盲です。
生まれたてから全盲。今、
はい、
お年が、ここにメールには18と書いてくださってるんですが、
その年は18歳だったんですが、今19歳です。
今19歳で、
はい、
変わりません。18も19も同じようなもんです、はい、私たちからすれば、はい、そのゆいさん、まあ、全部の中でそうして何かチャレンジ精神をお持ちでいらっしゃって、なんかもともとステージとか、なんか音楽とかそういうことをやってみたいという気持ちはお持ちやったわけですか。
もともと、2013年の、
はい、
ミュージックソーの時に、
はあ、
原田さんが松本アナと一緒にやられてた本番も、
ちょっと待ってください。私そこへ出てくるんですか。2013年の、
はあ、の、最近に、はあ、ヒューマンノートというグループ、
はい、
が出演させていただいたんですけども。
ヒューマンノートのお一人だったんですか。
そこにヒューマンノートが出ていたのを実際その場で目の前で見ていまして、
ええ、
でそのあと1年経ってから入会したって今活動しています。
いわゆる歌を歌うというか。
あ、そうですね、はい、
ねえ、皆さんで、
ええ、そうです、ゴスペル
ですよね。
あ、そうですね、ゴスペルに近いですね、はい、
ねえ、そのヒューマンノートで、そのミュージックソンで聞いてはって、
はい、
イベントでそれを聞いてはって入りたいなと思って入られたわけですか。
いや、もともとはその前に、
うん、
地域のクリスマスイベントがあったんですけども、
はいはいはいはい、
そこにヒューマンノートがゲストで出演した時に、私が一般参加シンガーズって言って、大きなイベントとかでは、募集させてもらってるんですけども、
はいはい、
その一般参加シンガーズっていうもんで、
うん、
一緒にステージ立った時に、
うん、
ヒューマンノートに入りたいなっていうふうに思えて、はい、
今現在は入ってはるんですか。
はい、入っています。
なるほど。だから日頃から、歌の練習はなさっていらっしゃるわけですね。
そうですね、はい、
あ、なるほど。やっぱりこう舞台にね立ってみたいという中でそういう活動、うん、チャレンジ精神本当にお持ちでいらっしゃるということですよね、
はい、
ところでゆいさん、今ご自宅にいらっしゃるんですか？
今は関西じゃなくて岡山に今はいて、
岡山で、岡山のどこにいらっしゃるんですか？
日々の、国立リハビリ青少年総合センターというところで、
はあ、
パソコンをちょっと学んでいます。
ということは勉強中でいらっしゃる、パソコンの勉強を岡山の吉備高原でやっていらっしゃるわけですか？
あ、はい、そうですね。
はあ、お一人ですか？親元離れてということですか？
あ、そうです、はい。
寂しくないですか？
そうです、親元はそんなに寂しくない
んです。ああ、そう、そうなんですね。
メンバーと歌えないのがちょっと、
ああそうか、あ
そっちよね。
まあこれ今親聞いてたらがっくりかもしれませんけど。そう、メンバーと歌えない寂しさがあるわけですね。
あ、はい、そうです、ね、
あの吉備高原、まあ、自然いっぱいのところなんですけども、うん、そこで声出したり歌うたりはしてはるんですか？は
い、うちのその寮全体がいろいろルール、学校全体がルールが非常に
厳しいんですね。
すぎるので、うんうん、なかなか、もう、なんか、取っておくってとか、
うん、
たまにあるんですけど、まあ、その時だけ、うん、まあ、メンバー、周りに、人がいない時間帯を、探って取るようにしています。
はあ、これは大変ですわね。はい、まあ、そういう共同生活ですから、はい、いろんな規則があってということで、パソコンの方を勉強なさっていらっしゃるということですが、どうですか、上達はかなりしましたか？
そうです。うん、もともと数学が苦手なので、
はいはい。
Excel はちょっと苦戦はしているんですが、
はい。
まあ、それ以外はなんとか頑張っています。
ああ。でもまあ、声が出るというか、音が出るパソコンなので、まあ、それを操作していくということは、非常に視覚障害者の皆さんにとっては、いろんな情報が入ってくるということで、いいことですよね、これはね。
そうですね、はい。うん、
役立つところですよね。
そうですね、はい、
どうですか、パソコンやりながら将来はちょっとこんな風にこのパソコン活かしてみたいなというのはありますか？
まあ、いずれはパソコンの仕事にはつけたらいいかなとは思っているんですけども、
はい、
まあ、まずは、まあ、自分の夢を、うん、まあ、叶えていければなとは思っています。
その自分の夢というのはパソコンじゃなくてやっぱりステージなんですか？
そうですね、
はあ、そのステージというのはゆいさんが描く夢のステージ、自分がこんな舞台に立ってみたいなというステージはどんなステージなんですか？
というかですね、さっき、ご説明したそのハートグローバルっていう団体の、うん、はいはい、ステージ側にキャストって言われるステージ側に立って、
はい、
ステージ上、まあ、ステージ上で一緒にパフォーマンスをする子供たちの輝く姿というか、
はい、
を、まあ、そばで一回見てみたいなっていうふうには思っています。
はあ、でもさっきのお話によるとただ歌だけではこのグローバル、ハートグローバルというステージは務まらないような気がしたんですが、
基本は、うん、そうなんですけども、
A、
歌う専門とかダンス専門とかいろいろ、
ああ、なるほど、分かれてるんですか？
そうです。ほうほう、基本はそうですね。
で、まあ、ゆいさんは歌専門に行きたいと。
あ、そうですね。
あ、
はい、あ、うん、そうですね、はい、
うん。だいぶ歌は上手になりましたか？
今、ヒューマンノートで活動しているんですけど、
はい、
今の講師の先生が、
うん、
一人一人にちゃんと、熱心に向き合ってくださるいい先生に出会えたので、
うん、
すごく、毎回レッスンがすごくいろんなことを勉強させてもらっているのです、はい、
なるほど。
そこで学ぶこと。
そのレッスンですが、今岡山にいらっしゃったらこっちに戻ってこないといけないんで、レッスンは受けていらっしゃらないんですか？
オンラインレッスン。
あ、オンラインか。
ボイスメモとかで録音してもらってを送ってもらったり、
はい、
あと、まあ、何かのイベントがあったら帰ってきたりとか、実家に帰ってきたりするので、ですけども、その時に、じゃあ、ゆいちゃんリードソロ歌ってって 言われたら、うん、それを練習して、うん、先生に送って聞いてもらうっていう風にしています。
なるほど。そんなにねステージの方へ向かって一生懸命やっていらっしゃるんですが、うん、大変なことはありますか？やっぱり
そうですね、まあ、声の出し方とか、うん、歌に関しては声の出し方とかその曲に合った歌い方というか、そういうのがやっぱり難しい場合もあるので、う
ん、なるほど、うん、実際に歌っていらっしゃって、あ、ね、もう楽しいな、良かったなと思う時ってどんな時ですか？
そうですね、昨年の秋に、うん、大阪で、うん、ヒューマンノートって、まあ、関西、和歌山県以外の都道府県と、あと東京と神奈川にチームがあるんですけども、
はいはい、チームが分かれてるんですね、
う
ん、
はい、でその、大阪で活動している2チームと、
はい、
で私が今所属している奈良の1チームが、
はい、
一応主となって、
なるほど、
子供へのチャリティーイベントを実施したんですね。
はいはい、子供へのチャリティーイベントがあったわけですね。はい、
あ、はい、でそこで、
うん、
リードを、を、うん、させていただいたことがあったんですけども、そこでなんか感動したとかいう、回答というかアンケートを実施したときに、はいはい、そういう回答があったので、そういう時は、ああ歌ってよかったなっていうか、
は
あ、まあ、その時は先生にすごいアドバイスしてもらったり、助けてもらったのもあるんですけども、
うんうん、
まあ、すごく、嬉しいというか、
それは嬉しいですね、
やってよかったなっていうふうに思いました。
そうですか、見てる人、実際にその歌を聴いてもらった人が、感動したって言っていただいたら、ね、なんかね、ゆいさんの歌がこう向こうに通じた感じですもんね。
はい、
歌的にはゴスペル中心なんですか、それともその他の歌もいろいろ歌われるんですか？
ヒューマンノートというのは、うん、いろんな、日本の代表する中西圭三さんだったり、
うん、
平良義孝さんだったり、っていうアーティストから楽曲提供
を受け
ていたりするんですけども、
いただいてるわけ
ですね、うん、その楽曲を歌ったり、
うん、
いろんなジャンルの楽曲をカバーしたり、
はい、
います。
なるほどね、本当に歌うことが楽しいというのが伝わってくるような気がしますね。パソコンの今、岡山にいらっしゃって勉強なさっていらっしゃるということですが、うん、これはいつまで続くんですか？
一応再来年の7月までの予定です。
ずいぶん長いですね。
一応2年コースなので。
ああ、そうですか。2年間、ということはかなりみっちりと勉強されるわけですね。
そうですね、はい。
まあ、ある意味ステージの勉強もしてはるし、パソコンで、まあ、職に就くその勉強もしてはるし、両方ですから、二刀流ですよ。
はい、
言うたらね、
はい、
いや、どちらでもつけるような感じで、はい、夢としてはステージの方がいいんですよね。
あ、そうですね、はい、
そうですねって入って言ってありますから、まあ間違いないんでしょうね。まあぜひ頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、それからパソコンの方も頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
は
い、
また番組にもメールくださいね。
あ、はい、わかりました、
はい、待ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもすいません、失礼します。どうも、
失礼します。
ということで、奈良県橿原市に実家があります。今は岡山の方で、はい、吉備高原でなんとパソコンの勉強をずっとやっていらっしゃるということですよね。でも夢はステージ、歌うステージだというようなことで、ぜひ頑張っていただきたいですね、
はい、頑張ってほしいですね、う
ん、ぜひ皆さんもね、はい、この番組への感想、あるいは私こんなことやってんねとか、こんな風に頑張ってんねとか、ちょっと西村さんにこんなこと教えてほしいねとかいうことがありましたら、こちら目薬アットマーク obc1314.co.jp、 これがメールのアドレスです。megusuri 目薬 次にアットマークです。 obc1314.co.jp、ファックスは大阪06-6577-0301、ファックスは大阪06-6577-0301、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、こちらでお待ちしておりますんで、よかったらまたメッセージいただけたらありがたいかなと。またそれでね、一回番組作ってみたいと思ってますんで、
はい、
よろしくお願いをいたします。さあ、番組の冒頭申し上げましたが、12月23日の土曜日です、
はい、
お昼の2時から大阪市旭区千林、千林商店街というのはあまりにも有名なんですが、
はい、
その中にあります千林クラシエール館の3階のホールがあるんです。ここで落語と吹奏楽のコンサートというのを行うことになっております。これ、ラジオチャリティーミュージックソンのサポートするイベントということで、皆さんに来ていただいて楽しんで、よかったらちょっと募金をしていただけたらなと思っております、はい、入場は当然これ無料でございます。入場は無料でございます。楽しいイベントになると思います。私もちょっと司会進行で、このイベントを盛り上げようというふうに思ってますんで、はい、よかったら会いに来てください。よかったら見に来てください、うん、よろしくお願いいたします。落語の方は桂九尺さんでございます。九尺さんの落語は
面白い、
いや面白いです。面白いって面白いです。笑っていただけると思いますよ。それから、吹奏楽の方のね、ちょうどクリスマス前ですから、なんかこう音楽って盛り上がるじゃないですか、
はい、
ぜひ聞きに来ていただいて、高校生の皆さんですね、はい、大阪国際滝高校の皆さんに、吹奏楽部の皆さんに来ていただきまして、はい、演奏をしていただくということです。
はい、
それから朝日警察によります交通マナーのお話もしていただこうと、こういう企画でございます。
はい、
12月23日土曜日、お昼2時から2時間ぐらいのイベントです。ちょっと時間あるから見に行こうかとおっしゃる方、ぜひ来てください。千林クラシエール館というところで行います。入場は無料でございます。詳しいことはこちらの方にお問い合わせください。大阪06-6957-6500です。大阪06-6957-6500でございます。場所など詳しいことはこちらの方に、電話して聞いていただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、お別れの時間でございます。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃるでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
汗ほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今 光の向こうに夢を描いた人、なくした足の自由を超えて新たな夢を手に入れた人も、それぞれのゴールを目指し、それぞれの壁を越えてゆく、輝く君のその姿がみんなの心を照らしてゆく。
わあ、寝過ごした。時間戻して。
過ぎた時間は戻せません。
若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え、
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック、聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。